皆さんいかがお過ごしですか。ここからは藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では生涯学習大学の放送通信コースとして市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては生涯学習総務課電話番号 0466-503561 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは藤沢の漁業について学ぼうです。漁業が盛んな藤沢では、新鮮な海の幸を手軽に味わえ、地産地消を身近に感じることができます。さまざまな漁法や漁種の開設、環境問題など、我が町で活躍する現役の漁師から直接お話を伺い、さらに海の魅力を学んでみませんか。今週は第7回地引き網漁についてをお送りします。講師は湘南漁業協同組合藤沢支所五老引き網4代目網元曽我和弘さんです。
皆さんこんにちは。湘南漁業協同組合の曽我和弘です。今回は第7回地引き網漁についてと題して話を進めていきます。この地引き網漁はですね、我が家の家業であって、僕が中学3年生の頃から手伝い始めて、かれこれ38年以上営んでいる漁になります。第5回の講座の漁業の説明の中でもお伝えしたように、江戸時代の文献にはですね、地引き網の記載があって、そこに五老引き網という名前がすでに見られることからもですね、かなり昔から続く網元と言えると思います。ただうちの場合はですね、曽祖父の代に網元の権利を買い取って引き継いだようですのでね、うちの網元としての歴史が江戸時代から続いているというわけではありません。いつうちの方で引き継いだのかっていうのは、祖父はね、僕が生まれた年に亡くなっていますし、先代もその点については聞いたことがないようで、はっきりとしたことは分かりませんが、少なく見積もってもうちだけでも100年以上の歴史があるというのは間違いないということになります。江戸時代の文献に記載があるので、江戸時代から続いている漁法であるということはね、間違いのない事実だと言えるんですけれど、そもそも地引き網というものが藤沢というか相模湾発祥のものなのか、それともよそから伝わったものなのか、はたまたいつ頃から始まったものなのかといったことはね、分かっていません。そんな江戸時代から続けられている伝統漁法であるがゆえにですね、現在の確立されている他の漁法なんかと比べてみると、かなり非効率的な漁法と言えます。それでも先代の自分にはですね、その江戸時代から旧態依然としていた漁法をですね、発動機といった動力ですとか、巻き上げドラムといった機械を導入することによって効率化を進めてきたわけなんですけど、一漁師の努力だけでは費用的な問題もあって、どうしても機械化できないところもありまして、現在のやり方になってもなお非効率的な漁法であると言わざるを得ないと僕は思っています。まあそんなネガティブ要素の多い地引き網ですけど、大変な思いをしているからこそ、大漁の時にはことさら嬉しいのかなとも思います。それでは続いて漁法の説明をしますが、はじめは網の説明からしていきましょう。手前からまずはロープです。14ミリほどの太さのロープで、一巻が200メートルあります。これを連結して、波打ち際から400メートルから1800メートルの間で、魚の入り位置を見定めて、おぎ出しする長さを決定します。このロープ1本を巻き上げるのに、だいたい20分程度かかりますので、出したロープの長さによって、一網あたりの操業時間が変わっていきます。それと、このロープは沈むようにできています。それは、往来する船がロープに引っかからないようにするためです。 ついでロープの先に新手と呼ばれる脅かし網が200メートルほどつながります。この新手の目合いは1メートルくらいあって、普通に考えればですね、相当な大きさの魚でも通り抜けられるほどの大きさがあります。ですがロープを引くことによって海の中で網が動いて、その時に発する波動がですね、魚に警戒心を持たせて逃げなくしているようです。極端な話をすれば、臆病なマダイなどはロープ1本あるだけで外に逃げないと言われています。それでその先に一明けと呼ばれる10センチ四方の目合いの網が10メートルほどつながります。これは袋網へとつながる導入口としての役目と、最終的に波打ち際へと追い込まれた魚がパニックになって左右に逃げ出したのを受け止めるというような役目をします。この一明けにはカタクチイワシを狙うときに使う全部の目合いを1センチ四方くらいにした四股網ですとか、導入口付近の網半分を1センチ四方くらいの目合いにしたハンモッコですとか、用途に応じて数種類の網があって使い分けをしていたようですが、現在は全部が10センチほどの目合いのスモッコという一明けを使用しています。そして末端には袋網がつきます。説明するまでもないとは思いますけれど、最終的に取った魚を受け止める網です。袋網にはシラスを狙う場合に使うガーゼのような目合いで作られている太田と呼ばれているものと、アジやカマス、タイといった大きめの魚を狙う場合に使う1センチ四方くらいの目合いで作られている腹網と呼ばれるものの2種類があって、それぞれ状況によって使い分けをしています。網の概要としては大まかにこんなところです。ついで漁法ですが、まずは地引き船の説明からすることにしましょう。地引き船は長さが10メートル、幅が 2.5 メートルほどの船になります。この船は地引き網漁に特化した作りになっていまして、特徴的な部分が3箇所あります。まず1点目としては、船のへさきに板状のものが垂直に取り付けられていることです。これは砂浜から船を出すときに波打ち際で波を受けるわけですが、この波を割って船にかかる抵抗を減らすためのものです。2点目はロマクラと呼ばれる柱状の横棒が取り付けられていることです。これは現在の用途としては、砂浜から船を押し出すときに人が担いで押すために取り付けられているものなんですが、まだね、人が櫓を漕ぐことによって船の推進力を得ていた時代の話になりますけれど、その横棒に櫓を引っ掛ける櫓井という突起がついていた枕木であったことから、そう呼ばれているわけです。今はね、もう船外機の時代ですから当然僕は櫓を漕げませんが、先代が20代初めの頃までは櫓を使用していたようです。ということはですね、まあ、60年ほど前までは櫓を使って漁をしていたということになりますね。そんな時代の名残の呼び名です。3点目は胴の間と呼ばれている部分のデッキが低く作られているということです。デッキっていうのは船の床のことですね。船はですね、前の方を三好、中央付近を胴の間、後ろの方を友というんですけど、一般的な船は三好から友までデッキが平らに作られているのが普通です。それは船上での安全性と作業効率を高めるためなんですが、ただでさえ揺れている船上ですから、ちょっとした段差で転倒することもあります。ですからなるべく平らであるに越したことはないわけです。ではなんで地引き船の胴の間は低く作られているのかというと、船の安定性を高めるためです。重いものは高いところよりも低いところに置く方が物体が安定するということは、まあ、説明のいらないところだと思います。現在のエンジンを乗せている船が重いエンジンを船底に近いところに配置して安定性を高めているようにですね、地引き船の場合だと積載物の中で一番重い網を船底近くに仕込むために、胴の間のデッキが通常のデッキより50センチほど下げられていて、船底になるべく近くて平らになる位置に作られているというわけです。この安定性のおかげである程度は荒れた状況でも船が出せる ということになります。船の話はこれぐらいにして漁法の話へ戻します。さて、この地引き船を砂浜から押し出して沖に網を張ってくるわけですが、10メートルもある物体を人力で動かすというのは並大抵のことではないわけです。ましてや波や潮流の影響を受けながらの作業になりますので、船が浮いて船外域がかかって波が崩れる沖に出るまではね、気が抜けません。船はですね、構造的に横波に対して弱いもんですから、できるだけ波に対して垂直になるように常に船の向きに注意を払って対処する必要があるわけです。沖に出てしまえば波ではなくうねりになりますから、横波の心配はありません。そして無事波を乗り越えて沖に出ると、まずはロープを伸ばしていきます。先ほど一巻200メートルという話をしましたが、数える単位は束という字を書いて束と読みます。2足なら400メートル、3足なら600メートルということになるわけですが、このロープの数で網を打つ場所を2足場とか3足場と呼んでいます。場の決め方はというと、正直言って山勘です。一応は潮の濁りですとか、上げ潮下げ潮に関係した魚の動きを読んだりですとか、漁師仲間からの情報ですとか、まあいろいろと考慮はしますけれど、魚群探知機やソナーを使って魚がいるのを確認して場を決めるわけではないので、結局のところ山勘と言えると思います。そんな山勘で決めた場所までロープを伸ばしたら、網の位置の目安としてタルっていう大型のブイをですね、ロープにつなげて投げ込んでおきます。地引き網というのはですね、書いて字のごとく字を引く網なので、海に沈んでしまうわけですけど、自分たちで網の位置を把握するためや、他の漁業者に網の存在を知らせるためにブイを取り付けておくわけです。このブイの動きでですね、沖の潮の流れ具合なんかも見ることができます。これが済むと、今度は網位置へと移っていきます。網は袋網を中心として前半部分を出方、後半部分をよっぱたというんですが、まずは出方の新手網を打っていきます。網にはですね、海中で網を広げるために浮きと重りがついているんですけれど、漁師言葉では浮きをアバとかアンバ、重りをイヤと言いますが、このアバとイヤがねじれないで網が広がるように二人で息を合わせて網打ちをしていきます。出方の新手が打ち終わると、位置焼けという部分になり、袋網との連結部分を打つと同時に袋網を落とし込んでいきます。折り返しになるので、今度は逆に、よっぱたの位置焼け、新手と網打ちをしていって、網を打ち終えたら、樽を打って、ロープを伸ばしながら帰着して、網打ちは終了となります。網打ちが終わって船を引き上げたら、今度は網上げ作業を始めます。現在は発動機を用いたドラムを使って綱巻きをしますが、昔はすべて人力だったので、相当な体力が必要だったと思います。600メートルロープを伸ばせば、600メートル綱引きをしていると同じことですから、それでロープを巻き上げることによって、広げた網がだんだんと、U の字型に閉じてきます。まだこの段階では、魚は袋網に入らないで、新手の内側で遊んでいると言われています。ロープを巻き上げ終えると、次は網上げです。このくらいの位置まで来ると、沖に向かって逃げ始める魚が出始めてきますので、袋網の口が左右にずれないように、均等に引き上げることが重要になってきます。どのようにして均等を保つのか、というと、網に取り付けられているアバが左右均等になっていますので、アバの位置がずれないようにしてゆっくりと網を上げていくようにしているということです。それで波打ち際まで袋網が来たら、口を絞って魚を袋網の末端へと追い込んでから引きずり上げて、網上げは終了となります。その後、魚を袋網から出して氷締めにして袋網を洗って、手繰り上げた網を船へと仕込み直して次の漁の準備を整えたら、一連の作業が終了するということになります。次に地引き網で取れる魚について話していきます。 これは漁場に深く関係することなので、まずは漁場について話しておきましょう。基本的に辻堂鵠沼の海は沖合 2km に近いところまで岩礁がない砂地であるがために地引き網に適した環境となっているわけですが、そのような砂地のところにはですね、居ついている魚があまりいないということがあります。それではなんで魚が取れるのかというと、回遊してくる魚がいるからです。回遊の目的は餌を食べるためであったり、産卵のためであったり、大型の捕食魚に追われてだったり、理由は様々ですが、基本的に魚は臆病であるため、波の音や明るい状況が嫌いです。波の大きな台風の時などは、魚が沖に下がりますし、墨地用の浅いところにはあまり魚が回遊しないといったことがあります。もちろん例外はありますし、魚の種類によっては当てはまらないものもいますが、地引き網の対象となる魚は基本的にそのような習性があるわけです。ですので、海に濁りがあって、なぎか若干波があるくらいの時が魚の回遊には最適であって、地引き網を行うにもベストということになります。それで、取れる魚としては、シラス、イワシ、アジ、サバ、カマスといった大衆魚から、梅雨時に産卵で乗っ込んでくるマダイやハナダイ。しけの後にはですね、磯渡りをしているイセエビなんかも取れたりします。相模湾っていうのは、魚類だけでも1300種類ほどね、生息する日本でも有数の海洋生物の宝庫と言われるだけあって、何が取れても不思議ではないんですけれど、近年だと昔は滅多に見られなかったような南方の暖水系の魚が多く見られるようになりました。回遊する時期もですね、早まっている印象があります。地球温暖化の影響なのか、黒潮の大蛇行の影響なのか、僕にはね、はっきりとした原因はわかりませんが、海の変化というものはですね、肌身に感じています。例えばですね、30年ほど前までは季節ごとにある程度決まった魚の回遊があったものなんですが、現在では全く予測がつきませんし、湾内に流れ込む黒潮の支流の影響からか、急潮になることが多くてですね、普通回遊が始まるとしばらくいるはずの魚が、次の日にはもういないといったようなことがね、多々あります。それと、冬の低水温に耐えられないで死滅するはずの魚の湾内への定着が見られます。春先に稚魚が捕獲されることからもですね、湾内に定着して産卵、繁殖していると考えられます。とまあ、いろいろなね、変化をしているわけですけれど、逆にポジティブに考えれば、まあ何が取れるかわからない楽しい海ということになります。ちなみに僕が取った一番大きな魚は5メートルほどのジンベエザメです。珍しいところで行くとウミガメになります。どっちもね、リリースしましたけど、ジンベエザメの方は大学生のお客さんの観光地引き網だったんで、大勢のお客さんにね、手伝ってもらって大変な思いをしました。それと、一つ気がかりなのは、近年サメが多くなっていることです。特にね、ハンマーヘッドって言われる種目ザメの漁獲が多いです。先日も400メートルほどの沖合で 1.5 メートルほどの種目ザメが取れたばかりですし、漁業だけでなくて海水浴ですとかね、サーファーに影響がなければいいなぁと思っています。さて、今までお話ししてきたように、いろいろ大変なことが多い地引き網という漁法ですけれど、先ほど非効率的という話をしました。現在の漁業はですね、固定式の定置網などを除いて、基本的には魚群探知機やソナー、GPS といったね、機器を用いて移動しながら魚のいる場所を見つけて行う漁が主流となっています。前回のね、講座でお話ししたシラス引き漁もそうですし、次回の講座でお話しする予定のハマグリ漁も、魚群探知機といった、まあ機器は使わないまでもですね、いる場所を探して移動ができる漁です。それに対して地引き網は、砂浜に起点が固定されていますので、目の前の海に回遊してきた魚しか取ることができません。ましてや沿岸の一部のみで、魚が回遊するタイミングと網入れのタイミングと場が合っていなければ、まるっきり取れないということもあり得ます。例えばですね、目の前の海に魚がいたとして、山賊場に回遊している魚は、 二束場に網をかけてしまえば網が届いていないわけですから取れないということになります。逆に沖に出しすぎて四束場に網をかけたとすると魚がいる場所に来る前に網が閉じてしまってうまく囲い込めないので漁獲量としては激減してしまいます。魚のいる場所を把握せずに網をかけているわけですから、このようなことはかなり頻繁に起きていると考えられます。こういったことと、先にお話ししました作業面での非効率性っていうものをですね、合わせて考えてみると、かなり非効率的な漁法であると言わざるを得ないわけなんですけれど、逆に言えば魚にとっての環境負荷としては非常に小さいということになるわけです。これは資源保護的な観点で見ればですね、非常に優れていると言えると思います。ただ、漁師の視点からすると、漁獲が安定しないということは、収入が安定しないということに直結しますので、あまり喜ばしいことではありません。まして、地引き網の対象となる魚は、アジやカマス、イワシやサバといった大衆魚と言われるものがね、メインになりますし、その魚は定置網などの大規模漁業によって大量に水揚げされるので、単価が低い傾向にあることもあって、なかなか採算が合わないことが多いです。それでも昔は地引き網が漁業として成り立っていたっていうことにはね、理由があると思うんです。それは地場消費が盛んだったということです。今でいう地産地消ですね。昔は小規模な仲買が数件あって、取れた魚を飲食店や魚屋さんに回していましたし、大量の時には市場へ出荷するといった販路ができていました。それがスーパーの台頭によって多くの魚屋さんがだんだんと廃業していってしまったわけです。それに伴って販路を減らした仲買も廃業したところがありました。結局のところ我々のようなね、小規模な漁業者も地場での販路を失ってしまうということになってしまったわけです。それでも30年ぐらい前までは漁業として成り立っていたと思うんですけれど、現在は漁業として成り立たなくなってしまっていると言えると思います。ですからね、現在の地引き網は週末の観光地引き網をメインとして操業しているわけです。平日は基本的にシラス引き漁をしていますから、漁業としての地引き網は年に10回もかけていないと思います。ただ、この操業日数の減少には弊害があるわけです。それはですね、地引き網漁師が育たないということです。良くも悪くも、千差万別な海に対応するにはですね、経験の蓄積というものが重要になってきます。僕が手伝いを始めた頃には、しけの時以外は毎日のように漁をしていましたし、日に2回3回と網をかけていました。ですが、現在の操業状況だと、今の人たちは僕が1年で経験したことを経験するのに、下手をすると10年近くかかってしまうということになるわけです。まあ僕の頃はですね、目で見て覚えろっていうザ昭和的なね、教え方だったのに対して、今はちゃんと教えていますので、10年は大げさかもしれないんですけど、それでも5年くらいはかかるのかもしれません。手伝いの人たちの世代交代というか、入れ替わりがうまくいかなかったということもあるんで、仕方のない部分もあるんですが、技術力の低下というものが目に見えてわかる状況となっています。以上のようなことから、地引き網という漁法はね、いずれ徐々に廃れていってしまう漁法なんだろうなと僕は思っています。ただ、僕としては今自分が営んでいる漁業の中では一番楽しい漁法だと思っています。体力的にはきついし、量として採算は合わないし、危険なことも多いし、魚資源は減少しているしで、ネガティブなね、要素が多い漁法ですけれど、何が取れるかわからないっていう、このドキドキ感っていうのか、期待感っていうのか、悪く言うとギャンブル性っていうことになるのかな。その感覚がたまらないということです。シラス引き漁だとシラスを取るじゃないですか。ハマグリ漁だとハマグリを取るわけですけど、地引き網は不特定多数の魚が取れる漁法なわけです。先に話しましたけど、相模湾には1300種もの魚がいるわけなんで、本当に何が取れるかわからないということです。40年近く漁をしてますけど、未だに年に何回かは 今まで取れたことのない魚が取れたりします。本当にね、楽しい漁だと思うわけです。観光地引き網にしても、大漁の時にはお客さんが喜んでくれますし、珍しい魚が取れた時には驚いてくれます。そんな多くの人たちに楽しみや喜び、感動、そういったものをですね、与えられる漁法は他にはあまりないんじゃないかと思います。そんなですね、僕が一番楽しいと思っていて、好きな漁法である地引き網なんですけど、未来に残すということをね、考えた時には、今までの話からもお分かりいただけると思いますが、非常に厳しいと思うわけです。一度失われてしまえば、やっぱり復活させることは非常に困難になると思います。船だとか網だとかっていうハード面はですね、それほど複雑な作りをしているわけではないので、資料として残しておけば復元できると思いますけれど、漁法や漁師のノウハウといったね、技術面というかソフト面の復元はですね、まずできないと思います。ですからね、なるべく今現在は多くの人を受け入れて、技術の継承なんかを図っています。それでもですね、まあ薄々はですね、まあ自分の代で終わるのかなと思っています。まあ、いい面悪い面、それぞれある漁法なわけですが、せっかく現在まで継承されてきた漁法ですから、できることなら未来へと守り、継承していきたいと思っています。ということで、今回の講座はこれで終わります。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、藤沢の漁業について学ぼう全8回シリーズをお送りしています。今週は第7回地引き網漁についてをお送りしました。次回は第8回ハマグリ漁についてをお送りします。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、藤沢の漁業について学ぼうをより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として、受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など、学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は9月20日土曜日、午前8時30分から午前10時30分まで。場所は片瀬漁港。定員は20名。応募締め切りは8月29日金曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員にお知らせします。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課、電話番号 0466-50-3561 までお問い合わせください。藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りしました。